三和テクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は山本誠社長です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山本社長、楽しみに、今日この日を待っておりました。
ありがとうございます。
10月29日9月の上半期の決算発表されましたよね、はい、で売上の方が8割増加の407億円、で営業利益が12億7000万円、はい、この営業利益っていうのは特に7、9月足元が強くなっていて、はい、4、6月期と比べると7、9月期がだいたい2倍ぐらいの利益になっていて、はい、これ見るとすごく足元調子良くなってるなっていう感じがするんですけど、はい、これまず社長から見てこの評価どうですか。
そうですね、まあ昨年度の第4クォーターからですね、数字は、やっと黒字化しましてですね、その勢いで上期にで受注が止まらずに上期はすごい勢いで受注が入ってまいりました、うん、ただしちょっと急速な回復だったために、品物が入ってこなくて、売上の方が後追いという形になりまして、46よりか、四畜の方が売上的には上がってきたということでですね、その勢いがこの結果になったというふうに見ております、
はい、そして、今11月の前半から中旬にかけてという時期に、はい、まあ、今来たんですけれども、はい、今期通期の見通しというようなことです、はい、さてこれですね、増額修正されました業績の見通し、はいはい、増額修正されて、それで下半期というのはこれただ産業界全般を言うとどうだろうな、下半期は上半期とレベルとしては、上半期ぐらいいけるかな、ちょっと警戒してみなきゃいけないなという声も聞かれてくるんですけれども、その下期の事業環境はこれは山本社長から見てはいかがですか。
そうですね、まあ、結論から言うとですね、下期は国内はほぼ上期の横ばいの売り上げが、できるだろうという今見方をしております、上期はですねおかげさまで予想以上にお客さんの立ち上げが早かったということが一つ、それから当社の社員が、リーマンショック後にですね、非常なる危機感を持って新規開拓にチャレンジ精神を発揮していただいた、その相乗効果がですね、この上期はですね、過去最高のですね、営業利益、はい、経常利益を計上できたというふうに思っております。従いまして今直近では若干ながら受注がですね調整局面変化局面に入っておりますが、さらに、成長市場へのチャレンジをですね、進めていこうということで、増額という形をさせていただいております、
はい、その受注の調整局面というのはこれは需要と供給を考えるとヘルシーな調整という捉え方をされているわけですか。
予想以上にですね、品物不足という現象が起こりました、これはいわゆる生産のメーカーさんの方が、いわゆる立ち上げものづくりが若干遅れた、その関係でその品物が入ってこないと、お客さんがその機械を出荷できない、製品を出荷できないということがありましたので少し過剰に受注が来た、その調整が今ここ数ヶ月で行われるんじゃないかなという今読みをしております、
そしてポイントになるのはこれ最終需要がしっかりしてればあの状況としてはこれ右肩上がりっていうようなことが中期で考えられるかと思うんですけども、はい、需要についてはどうですか。製造現場についてこれこれこういうような機械を入れたいなですとかそういう商談についてあの先行きが特にそれ消えてしまうとかそういうことは考えなくていいわけですか。
それは当然ながらですね、あの多少調整はあるんでしょうけれど、まだまだ中国をはじめとした新興国のですね、経済は非常に活発であるということがございますので、その部分に関してはまだお客さんの生産機械の台数とかですね、それを今営業マンにしっかり見ながら、いわゆるその在庫調整が行われているのかというような今判断をしてますと、そんなに極端に落ちるというような情報がまだ上がってきてございません、
それはやっぱりリーマンショックの時との全く大きな違い、
ね、
お客さんの在庫の違いっていうのが全くレベルが違ってるということがやはり、今の経済の状況としては抑えとかなきゃいけないことなんですね。
そうですね、できるだけ要するにお客さんの情報をですね的確につかみたいと、こういうことですね。
それはあの部門別に 見た場合にどこがいいとかっていうのはあるんですか？はい、
ですね、昨年のいわゆる秋ぐらいからですね、電子関係の部門が立ち上がりました。それから12月から当社でいう電気部門がメカトロ商品が立ち上がっておりまして、残念ながら機械部門はですね、いわゆる設備投資が低迷だったためにちょっと今伸び悩みっていうのがこの3つの部門の中の状況でございます、
ね、そのメカトロっていう言葉を伺って思ったんですけれども、はい、今日本の株式市場においては、中国で人件費が上昇するので中国の製造現場で省力化投資を進めなければいけないというような観点から、まあメーカーでいうと、まあ、安川電機やファナックや SMC ですとかそういったところが、株式の上で評価されたりとかしてんですけれども、お宅様の仕事っていうのもそれと関係してくるんですか？
そうですね、日本のお客さんの機械メーカーさんが現地で調達をして現地で組み立てして現地で販売する地産地消という部分がこの円高の局面に入ってますます、その勢いがあるということと、それから中国のローカル企業がその機械をですねどんどん今作ってるということがございまして、当社も、先週私上海メカトロセンターの開所式、当社メカトロセンターをですね安川電機の製品の販売をする拠点として、2007年に作りましてですね、はい、それを倍の今スペースに広げまして、さらに営業技術員を、拡充いたしましてですね、中国のオートメーション化、工業化に備えるために、安川電機の製品、それからオモロンさんの制御機器の代理点検も中国でいただきましたので、さらにそれを強めるという今展開を考えております。
つい最近社長はじゃあ上海の方に行かれ
ました。
もう東京と比べるとなんか中国の方が東京に来た場合ですね、上海と比べてなんで上海のビルの方が高いんだとか言ったりして怒ったりするそうですけれども、本当かどうか分かりませんが、
そうですね、
上海はどんな感じですか？
僕は万博の時期はねちょっと存じ上げてないです。現地の社長に聞きますとね、万博の時はすごい空気がきれいだったそうですところがまた埃っぽくてっていうことはまだ建築だとかああいうところが非常にですね活発に動いて非常に活気があるということを肌身で感じて帰りました。
なるほど。さてじゃあ社長、中期計画これをお聞きしたいと思います。
はい、
5月ですけどね、この中期経営計画発表されてるんですが、2013年3月期再来期になりますけれども、売上高が区切りのいい1000億円、ね、営業利益33億5000万円目標とされております。これまあ前期実績に対して売上高8割増やす計画なんですけれども、ただこのどうでしょうかね、今期情報修正されましてかなり来期がですね、なんか近い線が今期計画として情報修正になったんですけれども、はい、
もう2年目の数字に近づいちゃったんですね。
2年目の数字にかなり大幅に接近するような状況なんですけど、これで何らかの変更ですとかっていうのはあるんですか？
現在ですね、まあそういうお話を伺うんですけれど、まあ直近では先ほど言いましたように若干その受注がですね変化をしてきた局面があるということで、この2月年明けもですね2月にもう一度2年目のですね数字を作成見直しをしようということで、これからはですね今年度みたいなその急カーブってことは多分、ないでしょうけれども、
落ち込んだ後ですね。
そうです、ただし、まあ、10% 2桁成長は続けていきたいな最低でもっていうことを今考えて、それで計算しますと3年には1000億に届くということで、あとは現場の今、いわゆる商談だとかそういったところを集めた上で、数字をですね見直ししたいと、こう考えています。
そのまあ数値目標は3年目1000億円ということなんですが、その数値目標を達成する上で何をされるのか、これがやっぱり一番のポイントになりますよね。
はい、これはもう中継の中でですねいろいろそのステップ線の中で一つは、売上拡大については成長市場への業用の拡大というのをテーマに挙げて、これは現在取り組んでいる環境エネルギーの関係、それからロボットの関係、それから医療の関係等々においてですね国内では、提案活動をしておりまして、すでにもう100億近いですね商談テーマが上がってきている状況でございますので、これをさらに増やしていくことが一つ、 それから先ほど言いました中国をはじめとするアジア諸国へのいわゆる販売拡大、
はい、
これを、いわゆる日本で代理店をしているような主要メーカーさんの代理店を、現地でいたしまして、現地のローカル企業を含めたところで、海外法人が自立化できるような動きを展開をしていくと。でもう一つは、収益向上ということで、社内体制の、気にしつつこんな経営を目指していきたいと。
その中国についてなんですけれども、あの電子部品会社の決算などでよく聞くのは、いやー今ローカル企業がうちの製品なんかを分解していろいろ部品などをもう徹底的に調べて相当力つけてきて、それによってローカル企業が力つけてきたからうちは価格競争が厳しくてというような話を、この部品のメーカーの方がなんか話しているケースが多いんですけれども、そういうような状況を、サンワテクノスとしてはこうローカルメーカー、ローカル企業向けに前向きに仕事を増やしていくっていうことも可能になるわけなんですか。
そうですね、あの当社の方で、営業部門が電子電気機械っていう形で部品から設備までっていう扱っておりますが、電子関係につきましては日本の電子部品を中国に持ってってその作るということになると値段がもう合いません、
はい、
したがってローカルのその安くていい品物を集めるというような時代にどんどん変わってきてる。それが今回その機械メーカーさんにおいてもですね、ローカルのいわゆる中国の機械メーカーと日本の機械メーカーが、いわゆる中国市場でぶつかりますので、
はい、
そうしますと中国でいわゆるその安くていいその製品も含めて、今度心臓になるのは例えば安川電機さんのサーボモーターが欲しい、オムロンさんの PLC が欲しいと。で各メーカーさんも中国の工場でお作りになられてますので、それをアウトアウトで届けるビジネスがこれからかなり我々増えると思ってますので、
そうするとお客さんは現地企業さんもあるし、
はい、
日本の企業からそう心臓部のところを持っていってっていうような。
そうですね、そうしないと中国での需要の価格に合うような機械が要するに、現地では売れないということになりまして、今はメカトロ商品が当社の中で、海外でもですね非常にいい代理店をとして、中国でもサボモーターナンバーワンの代理店を今させていただいているような状況でございます、
はい、あとじゃあ最後にあの人の育成、
はい、
これ中国の、現地化を進める上で、あるいはこの新入社員の方なんかも来年お入りになられるんですか。
40人おかげさまで元気でいい子が40人、この間ちょうど10月に、
はい、
内定式っていうか、採用の懇談会を開きました。
来年入られる学生さんですか。
はい、もう頼もしい元気のいい子が。
40人40人っていうと、あの全社員は今どのぐらいでございます
か。全社員はですね450人ぐらい国内をおりまして、海外で780人でございます。
結構なウェイトになるんですね、はい、新しい社員の方々、
は
い、
当社はもうずっとあの、景気が悪くてもいい時も、はい、採用ずっと毎年続けて、
はい、その人の育成について社長お願いします。
これはもう社税に入ってる人を作り会社を起こし社会に尽くすを基本にですね、いわゆる、先輩が、マンツーマンリーダーで、後輩をですね育成するシステムで今進めておりますけれど、中国の今ビジネスにおいては中国の社員をいわゆる、育成をしようと、一つは
もう現地で、
はい、一つは中国の優秀な社員の方に日本に研修に来ていただいたり、はい、それから日本の SE が向こうへ行って、中国のその SE にいわゆる商品知識を教えたりというようなことを今適宜現場でやっておりましてですね、
御社の営業さんだとこう機械の知識もあってそういう営業なさらなきゃいけないので勉強なさるの大変ですよね。
そうですね、そういうことが好きな子もいましてね、喋、らないけれどそういうことがすごく好きだと
喋らない営業さん
やっぱりそうするとあのいわゆる日本の人が中国の方々をこう日本企業が雇うっていうよりも、そこはそこで中国の方々が自立して、働いていただいて、はい、それで興味を持って、仕事の領域を拡大させていくってい う、それが大切になってくるんですかね。
現在今中国上海地区では130人で、香港とか深圳入りますとですね、もう180 人ぐらいの大所帯になっておりますので、現地で、採用された方がマネージャーになり、最終的に今経営者的なこともですね、現地の方がやってもらって、それでピラミッド的に要するに現地社員を育てていこうと、こういう今計画をしております。
そういうふうにこうだんだんこうピラミッド上がっていけないと現地の方こう不満をね持たれるっていうのを聞きますよね。
そうですね。それでだからこうやりがいを持って目標を持って、一人一人が雇われてるというよりもこう、ね、前に進むぞというような気持ちを一人一人が持つっていうのが、ね、やっぱり会社としては必要なことなんでしょうかね。
そうですね。はい、今日は、サンワテクノスの山本誠社長に中期経営計画などなどについてお話を伺いました。山本社長どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。
証券コード8137東証一部上場サンワテクノスは、電気、電子、機械の3部門を持つ産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの技術専門商社です。付加価値の高い商品、技術、ソリューションを提供してまいります。証券コード8137東証一部上場サンワテクノスにご注目ください。